一体何を求めて歩んでいたのでしょうか。この一人の男、主イエスに走り寄ってきてひざまずいて尋ねたのです。マルコによる福音書の10章17節です。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうか。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうか。主イエスにおべっかを使うかのように良い先生と言われました。そして永遠の命を受け継ぐには何をしたらよいのでしょうかといきなりですね、救いの確信をついてきたんです。この男、丁寧な言葉を使っているかもしれませんが、少々癖がある人柄かもしれません。そこで主イエスは即座に答えました。律法を、実戒をあなたは知っているはずだ。その律法を守りなさいと言われました。この男も答えました。10章の20節です。先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。先生、そういうことは子供の時から守ってきました。律法、実戒をこれまで自分は守ってきたんだって、この男、本当かなと思わせる言葉を口にしました。ユダヤ教徒としての信仰が問われるのならば、自分は十分に生きてきた、この点において自分に引け目はないと主イエスに答えた。この男、これまでの人生はきちんとヤハウェなる神、その神に従う歩みであったと豪語したんですね。しかし、それでは一体何がこの男をして主イエスの御前にひざまずかせたのでしょうか。おそらく彼はもう一つ何かが足りなかったのではないでしょうか。果たしてそれは一体何であったのでしょうか。そして不安感や焦燥感の中で彼は、主イエスならばきっと自分の物足りなさに答えを与えてくださるはずだと主イエスに自分の存在をかけたんです。主イエスの御前にひざまずいたこの男、おそらく相当の覚悟とともに主イエスに救いの確信をつくような問いを突きつけてきたのです。ここで主イエスはこの男を見つめて慈しんで言われました。21節にこう書かれていました。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいってイエスはやったんですね。物を売り払って貧しい人々に施して、そしてそうすれば天に富を積むことになるんだ、そしてそれからあなたは私に従ってきなさいと言われたんです。主イエスは結局何かが欠けていて、その何かを探し求めていた、探し求めて歩いていたこの男の窮状には直接答えませんでした。財産があったはずのこの男の富をすべて施して、そしてあなたは貧しい者の友となりなさいと勧めたんです。その上で主イエスにすべてを委ねて従っていくことを求めました。主イエスはこの男の急所をついたのだと思います。しかしそもそもの話ですが、 たとえ財産が多くあったとしても、そのせいでこの男が救いから漏れる、救いから外れるとは私には思えないのです。ではなぜこの男の急所である富の完全な放棄を主イエスはここで求めたのか。それはこの男が財産を選ぶのか、それとも主イエスに従う神の道を選ぶのか。即座には決断できないありさまを見て、主はあえてこの男の盲点をついたのだと思います。主イエスへの証明か、それとも財産か、この男はどちらかを選ばなければなりませんでした。しかしこの男はこの時決定的な決断をすることができなかった。ある意味なんて人間的な弱さを抱えた男であったことでしょう。すべてをかけて主イエスに従う生き方を求めさえすれば、きっと本当の人生の満足に導かれたはずなのに、この男はそれを選べなかったんです。この男、口先では永遠の命や律法を完全に守ってきたと言い張るけれども、最後の最後で自分への新しい証明に従うことができませんでした。彼はここで主イエスに従う新しい人生という証明を逃したばかりではなく、結局本当の救いと神の国にたどり着くこともできませんでした。ここで繰り返しますが、この男、何かを求めていたんです。きっと自分を満たしてくれるものがどこかにあるはずだって思って、必死に主イエスの前にひざまずいたんですね。主イエスに従う道を選べなかったこの男、ではこの男の人生は挫折の中で終わってしまうのでしょうか。22節にはこう書かれていました。聞いていてください。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからであると書かれています。悲しみながら立ち去った、たくさんの財産を持っていたからであると。主イエスに従う新しい証明を指し示されたのですが、しかしこの男はその願いを果たすことが叶わなかったんですね。一見彼は失意のうちに主のもとから立ち去っていくんです。しかしです、しかしなんです。皆さん、ここから少し視点を変えていただきたいんですね。皆さん、私たちは今日の福音で主イエスのこの男への接し方に一つの特徴が、聖書では稀に見る特徴があったことに気づかれたでしょうか。それは21節です。このように書かれたんです。短い言葉です。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。短い言葉ですね。イエスは彼を見つめ慈しんで言われたって書いてありました。彼との出会いの冒頭に触れて、聖書にはこのように書かれてあるんです。ここで主イエスは慈しんで彼を見つめられたと書いてありました。ここでの慈しんでという言葉は、もともとの言葉をたどっていくと、彼を愛してとも取れる言葉なんですね。おそらく主イエス・キリストは誰よりもこの男の心情を、深い悩みを 苦悩と孤独をも分かっていたんです。主イエスは行き場のない道をたった一人孤独のうちに歩まざるを得なかったこの男の虚しさを分かっていました。一人の孤独な求道者として、愚道者として、誰からも満たされず、どこに行っても門前払いをされてきたこの男の絶望を主は誰よりも重く受け止めて理解していました。だからこそ主は慈しみの眼差しで、愛の眼差しでこの男の本質を見据えたんです。そして主イエスはこの男を心底愛の眼差しで見つめられました。この男は、このエピソードの後ではもう名前は聖書には出てきません。おそらく主イエスとの接点もこれ以降はなかったのかもしれない。しかし私は思うんです。この男は絶望の中でその生涯を終えることはなかったはずだって。なぜならここで主の愛の眼差しが確かにこの男に注がれたからなんです。たとえひとときの間かもしれないけれども、主イエスは確かに彼を見抜いて深く深く愛されたんですね。このひとときの愛の眼差しを思うとき、私はこの男の人生はこれで十分であったと思うんです。本当に十分であったと思うのです。主から愛の眼差しで見つめられた人は聖書ではこの男以外いないんですね。この男の人生にはきっと生きてきた甲斐がありました。この男はその後の人生においてもこの時の主イエスの愛の眼差しを思い起こすことがあったのではないでしょうか。私の思いですけども、この思いは、そして主イエスに愛されたそのひとときを、その一瞬を彼は受け止めて、その後の人生の糧にしたはずです。主の愛の眼差しを思い起こすたびに、彼の心には、彼の魂には安らぎと平安と、そして慰めがあったはずなんです。この男、一見つかみ損なったようにも思っていた心の慰めを主イエスから確かに受け取っていたのではないでしょうか。この男の出来事は永遠の命とは違うかもしれない。また彼が救いに預かったとも言い難いでしょう。しかし繰り返しますが、この男は主イエスから愛の眼差しで見つめられた聖書の中でのたった一人の男なんです。その一瞬で彼は十分に人生の充足感を味わったはずです。主イエスの愛の眼差し、これ以上に私たちが心から望むものがあるでしょうか。この男は他の誰もが得ることができない主の愛の眼差しを、その人生の中で、歩みの中で確かに受け止めたはずなんです。そして自分の人生の支えとしつつ、自分の人生の意味をここで改めて見出したのではないでしょうか。先ほどから繰り返しますが、この男は救いに預かったとまでは言えないかもしれない、わからない。しかしこの主の愛の眼差しを日々の慰めとして、日々の糧として、彼はその心の奥深くに刻み込んだはずなんです。この主の愛の眼差しだけで、繰り返しますが、この男の人生は十分であったと言えるでしょう。 最後になりますが、今日市ヶ谷教会に集うお一人お一人の上に主イエスキリストの慰めが注がれて、今週1週間も皆さんが主の平安と憐れみのうちに過ごされますようにお祈りを重ねております。主イエスの慈しみが、そして何よりも今日触れた主の愛の眼差しが皆さんの上にも恵み深く注がれますようにお祈りしております。それでは最後に一言お祈りいたします。恵み深い神様、今日は金持ちの一人の男と主イエスとの出会いの物語を分かち合いました。この男、主イエスに従うという新しい証明を、その恵み深い道を選ぶことはできませんでした。しかし主イエスからの愛の眼差しで見つめられ、その瞳から確かな慈しみをいただいたのです。救いとまではいかなかったかもしれません。しかし山あり谷ありの人生の中で主イエスの愛の眼差しで見つめられたこと、これだけでこの男の人生の意味が十分に満たされたと思うのです。主イエスからの愛の眼差しは実は日々私たちにも注がれています。この主の愛の眼差しのもとで、私たちの今週1週間の歩みが支えられ、私たちが日々力強く歩むことができますように、私たち一人一人を力づけてください。どのような時にもあなたの深い御臨在があって、私たちが主の慰めのもとでこの人生を歩むことができますように祈ります。この祈り、今日ここに集う市ヶ谷教会の皆様お一人お一人の心の中にある祈り、願い、思いとともに、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。